本日与えられました新約聖書の御言葉も、ここのところずっとそうですけれども、また奇跡であります。今日の出来事の発端は、弟子たちが律法学者たちと大勢の群衆に取り囲まれて議論していたというのです。弟子たちがやってきて、いや、主イエスがやってきて、一体どうしたのだと聞かれると、議論の内容を説明するというより、この悪霊に取り憑かれた子供の父親が自分の息子のことを訴える形で返事をしているわけです。一体何を議論しているんだという答えには実はちゃんとなっていません。理由を聞いているんですが、その議論の論点、理由がこのお父さんの答えでははっきりしない。ここでの弟子たちの立場はすこぶる悪い。悪霊を追い出すことができない言い訳を、もしかしたら懸命に言っていたのではないかと思います。しかし、このずっと前に、マルコによる福音書の6章のところでは、弟子たちはシエスによって伝道に派遣されましたが、その時に悪霊を追い出す権能も授けられ、実際に弟子たちは行った先々で悪霊を追い出し、やめる人々を癒していった実績があるわけです。それなのに、今回はできない。なぜなんだ。シュエス一行に批判的な立場の律法学者たちは、もしかしたら愛も変わらず、弟子たちに向かって、お前たちの先生はやはり悪霊の頭だと。下っ端だけは追い出せただろうけれども、大物になるとそうはいかないんじゃないか。だから追い出せなかったんだろう。などと。弟子たちは弟子たちで、悪霊を追い出せなかったのは、自分たちの側に責任や理由があるのではない。相手の側だ、受ける側なんだ。悪霊を追い出してもらう側の人間の不信仰さがそうさせたんだ。うまくいかなくさせたんだ。などなど。いくらでも、この愚かな議論を想像することができます。もしかしたらそういう議論をしているところに、不意にシュエスが現れて、みんなびっくりしたというのです。非常に驚いた。想定外だったんでしょう。自分たちが議論していることが、どちらかというと、この主イエスの、不信任に当たるような、ね、内閣不信任案が出される。なんて国会のあのあれと似ていますけれども、この先生はどうも、怪しい、追い出せない悪霊もいるんじゃないか、そういうこの一番いわばトップのシュエスに対する不信任をめぐる議論ですから、その当事者が突然現れたものですから、まあ慌てたということになるのでしょう。いずれにしてもここでの答えは、弟子たちが悪霊を追い出せなかったということです。この後のシュエスの言葉はもう明らかにこの議論に失望していらっしゃる。なんと信仰のない時代なのか。いつまであなた方にといられようか。共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そうおっしゃった。 できるできないの理由、原因を議論していたであろうが、実はそこには信仰というものが欠片もなかったっていうんです。出てこないんです。信仰が、信仰がないということは、自分たちだけの知識と経験と情報だけをもとにして議論している、判断しようとしているということです。でもよく考えたら、現代の私たちにしたらいつもやっていることです。当然のことではないでしょうか。皆さんはテレビでニュース番組をご覧になるでしょうけれども、大体、お好みというんでしょうか、好きなニュース番組はほぼ定まっていらっしゃることでありましょう。私は夜の11時から始まる、どちらかというと経済系のニュース番組をよく見るのでありますが、そのニュース番組の中のコマーシャルなんです。コマーシャル、スポンサーがあるわけですね。そのスポンサーを長くこの番組でしているある会社のコマーシャルが毎度流れてくるわけです。アメリカンフットボールの情景が出てきまして、そして情報分析戦略決断、この4つの短い言葉のコピーといいますが、言葉がこうポンポンポンと出てくるわけです。テレビコマーシャルというのはほぼ15秒、それで売り込まなくてはなりませんから、いつまでも同じものをやってたら飽きてしまってインパクトがない。だから多くの会社は新しいコマーシャルにどんどん変えてきますね。まあシリーズもので、物語的に、やる携帯電話のコマーシャルなんかは逆に面白くて引きつけられたりもしますね。まあ、そうやって次々とこう変わっていくコマーシャルの中で、このコマーシャルだけは延々とずっと一緒なのです。情報分析戦略決断、大変印象的で、まるでこう脳にすり込まれてくるような感じであります。改めて世の中どこもかしこも情報をまずきちっと収集して、つまり当てずっぽうや行き当たりばったりやその時の勘や印象などに頼らずに、客観的な情報によって状況を把握しなければならない。情報は大事だ。確かに今や情報戦と言われるように、いかに的確に最新の情報を得ていくかが戦略の基礎となる。もう最近ではですね、もう桁違いの情報を収集して、商品販売の戦略に使うとか、もうちょっと、一般庶民はそれに使われているんだけれども、ほとんど気がつかないうちに使われているようなありさまでありますが、凄まじい情報量が動いているわけです。で、その情報をしっかりと集めていく。これが戦略の基礎となる。まるでビジネス講座のようになってきてしまいますが、実は私たちが普通に平凡に一般市民として生きていくときにも、何気なく気にしないで、やはり情報をまず集めようとするのです。若い人だったらインターネットで何か欲しいものがあったらすぐに検索しますでしょう。で、口コミを見たりしますね。で、口コミも大体やらせの口コミもいっぱいありますから、それも織り込み済みで見た上で、 で、いろんな情報をかき集めて、欲しいものの中でじゃあこの商品にしようとかするわけですね。教会行くときもそうじゃありませんか。どの教会に行こうかって言ったときに情報収集した上でみんな行きますよね。私どもの教会に来てくださる場合だって皆さんそうでしょう。ホームページでこの教会はどんな教会なんだろうかを調べてくる。昔は違いましたね。電話帳で一生懸命めくって、まあ住所を見て近いところでまあここって言って、ほぼ中身を知らずに飛び込んでいくっていうのが実際でした。今や違います。情報をまず収集していく。教会だって同じですよ。そして次はその情報の分析。いろいろな情報を突き合わせて検証する。一方的な一つの情報だけでは危険だ。複合的に、多角的に情報分析をしなくてはならない。そうやって目の前に起こってくることの実像が見えてくる。政治家たちのパフォーマンスに踊らされることなく、堅実に着実にビジネスを推し進めていかなくてはならない。もちろんそういう政治家たちの動きもシナリオの中には織り込み済みで、それが分析。分析ができたら今度は戦略。戦略は積極的にどう打って出るのか、どう守るのか、ただ受け身ではなく生き残りをかけて自分たちは何をしなければならないのか、ただ手をこまねいてそれこそ神頼みだけで現状維持では潰れるのが目に見えている。戦略、それは計画を立てプランを立てていく。そして最後は決断。決断はトップの仕事。その決断を誤ればその会社や組織は倒れる。いや、倒れなくてもかなりなダメージを受ける。トップが決断をするためにはいい部下やいいチームがいて、そこからたくさんの情報を集め、しかもそれを的確に分析し、分析した結果を受けた戦略をちゃんと立ててくれるいい部下チームがあって、トップは決断するわけです。ろくでもない情報を流されたトップはですね、誤った決断をきっとするでしょう。ここまで情報分析、戦略、決断、このステップを地道にするかどうかは別として、私たちがこの実社会で生きていくときに、このようにいかに客観的に、いかに理性的に物事や事態に対処していくかが当然のことであり、それは大切であります。教会だってそうです。年間計画を立て予算を立てて動いているではありませんか。行き当たりばったりで活動していったらどうなりますでしょうか。あ、先生いいアイデア浮かびました、これやりましょう、あ、いいねいいね、やろうやろう、バーッと勢いに乗ってやる。お金どんどん使う。年度末になってお金ありませんなんて話になったらどうします。ちゃんと計画を立てる。身の丈に合った計画を立てる。教会だって一緒ですよ。そういうきちんと理性的に合理的に物事を判断していく、分析していくことは本当に大事です。それをしないで直感とかどんぶり感情とか行き当たりばったりの思いつきで動いていくのは、もう全時代的と言ってもいいのかもしれない。 それがいいという人もきっといるでしょう。しかし、そういうふうに何か人の直感、インスピレーションをバカにするわけではもちろん決してなく、もしそれをバカにされているというふうに感じて、反発を感じて、かえって自然派思考に向くという人もあるかもしれない。どちらにしても、自分の能力によって判断なり、あるいは決定をしていく。しかしそこにもしも信仰がないとするならどうなるのか。例えば聖書の世界も同じです。2000年前に今みたいに科学は発達してないから、古代人はですね、迷信にすぐに行くのか。そんなわけがありませんよ。現代の人間と大して変わらないはずです。奇跡を前にして、やはりこれを合理的に解釈しようとしたでしょう。21世紀の科学が発達した現代だけが合理的な解釈をするわけではない。2000年前から同じことをやっている。弟子たちと律法学者、そして大勢の群衆たち、人が生きていく上で、社会が回っていく上で、合理性というのは大切。理性的な対応も大切。信仰に生きるとは、そういうものを否定して、無批判に、ちょっとつ盲信で宗教的な言説、言ってることを受け入れるということではないわけです。少なくとも、聖書においてはそうです。信仰に生きるとは、この世の私たちに起こってくる様々な事柄事態に対して、理性的に、合理的に可能な限りの対処をする。しかし、信仰に生きるとき、その理性や合理性にも限界があることを謙遜に認める。その有限さを謙虚に受け止める。そしてその理性的な発展をもたらした歴史をずっと貫いて語りかけられてきている言葉とついに出会っていく。聞くんです。どんなに考えても、どんなに情報を収集し分析していっても、説明がつかない事態に直面することがあるわけです。真面目な人ほどですよ。真面目な人ほど論理の飛躍っていうのは嫌なものです。そうではありませんか？真面目に考える人ほどですよ。論理がポーンと飛躍するのはちょっと待てって言いますよ。論理の飛躍を好まず、すぐに神様が持ち出されてきて、まるでトランプのジョーカーのようにオールマイティのカードを切るかのごとくに、ほら神様はこうだっつって、そうやって神様が持ち出されるのはまっぴらごめんだと思うでありましょう。ごもっともです。しかしだからといって一生かかって、それこそ、生真面目すぎて神経症になりながらも、芸術や文学や、そういう世界まで踏み込みながらも、さらに情報をかき集め、分析し、納得のいく説明をしようとするのでしょうか。そこまでしても破綻していくなんてことを考えたくはありません。できる、できない。息子が悪霊に疲れて、現代で言ったら、いわゆる引きつけという病よの症状を引き起こし、転換ですね、という病の症状を引き起こし、どうしようもなくなる苦痛、苦悩を負ってきた父親がここにいるわけです。その子がここにいるわけです。霊は、主イエスを前に悪あがきをしています。 もう本当はとてもとても相手にできるようなお方ではないの。この悪霊はとっくに分かっているはずでありますが、主イエスの権能は変わることはない。だからとても太刀打ちできないのは分かっている。しかし悪霊は愚かな人間の愚かな振る舞いがこの全能なる神の御子の前にした自分の危機から脱するチャンスをあるいはもたらすかもしれないと考えたのではないかと私は思うのです。私がこの悪霊ならば、そこくらいしか自分が何とか生き延びるチャンスがない。そのチャンスは人間の愚かさにかける。人間の愚かさが最後の頼みになる。父親は息子を助けてくれるように願い頼みます。しかしながら、一言、決定的にお願いする基本スタンスが間違っていることを露呈してしまった。一体、どこに足を乗せて、どこに立ってイエス様にお願いをするのか。このお父さんは言ったんです。おできになるなら、できるかできないかわからない。しかし、藁にもすがる思いで一縷の望みをかけた。全幅の信頼などとは全く言えない。ダメ元で当たればラッキーというやつです。父親の苦悩と真剣さを馬鹿にしたり揶揄するつもりはこればかりもありません。しかし、これほど苦しんできている人間もこれが現実だということなのです。常識的に考えて無理なものは無理、不可能なものは不可能。それは人の考えられる枠の中でのことであります。それを常識というんです。この常識の中で考えるのが真っ当であります。しかし、その真っ当な考え方でも説明がつかない事態に直面したときに、どうするのか、諦めるのか、それとも死ぬまで自分で材料集めに駆け巡り、分析をし続けて一生を終えるのか。私たちは聖書の言葉と出会った。聖書はあなたの考えているその枠は絶対なのかと問う。真っ当であり常識であるというその枠は一体誰が作ったものなのか問うてくる。理性や合理性というものの限界に理性を無視した宗教の出番があるのだろうか。よく言われる。宗教嫌いの人から、宗教ってのは人の弱みにつけ込んで、そこに入り込んでこようとする。人の弱みにつけ込む。そう。理性や合理性で説明がつかない苦悩に直面し、痛み、苦しんでいる人にですね、そういう時になって近寄ってくる。苦悩や苦難に悩み、八方塞がりになった人間に、超越的な世界があるから、そこにいらっしゃいと、にこやかな笑顔で招く。私たちは理性を無視した神秘体験などに依存しない。私たちは長い歴史に現れても変わることのない聖書の言葉に聞くのです。その聖書の言葉は学術研究の資料ではない。書かれた言葉ではあるが、 リアルに現在進行形でこの自分固有の歴史を追っているものを射程に置いて語りかけてくる言葉だ。そこで何が告げられてくるのか。それはこの秩序と調和を持って回っているこの世界が訳の分からぬ混乱と苦悩に飲み込まれそうになる。その時に聖書はこの世界がそもそも偶然の成り行きでできたものではないのだと告げてくる、宣言する。もしも偶然の産物ならばもう偶然の流れに身を任せるしかないんです。どんなに情報を集めて分析してもたまたま運が悪かったということで収めるしかない、諦めるしかないんです。しかし聖書は言う、この世界は私が作ったと神様が言う。しかもただ作っただけではなく治めていると仰せになる。ではなぜこのような悲惨なことが起こるのか。神様が治めておられると言っているのにどうしてこんな悲惨なことが起こったり、なぜ悪を行う者どもがはびこり、真面目に、つつましく生きている者が苦しみを受けねばならないのか。今日の場面で言えば、なぜこの子が悪霊に疲れてひどい痙攣を起こし、火の中や水の中に投げ込まれ、命の危機にさらされねばならないのか。聖書から自分の情報、分析、戦略、決断というものには限界があって、作り主なる神により頼めと言われても何事も問題なく安寧であるならばいいが、ひとたびその混迷の中に陥ったなら、巻き込まれたならば、必ず神様に文句を言うでしょう。なぜということになるでしょう。もっともなのです。しかし真剣になぜを問うならば、忍耐強く聖書の言葉をもう少し聞き続けていく必要がきっとある。イザヤ書という預言書の中にこの作り主なる神と人間を粘土をこねて陶器を作る陶工が神様であり、その練られて作られた器、陶器が我々人間なんだと例えられて出てきます。そんな中で作られた陶器が陶工に向かって文句が言えるかと預言者は言うのです。つまりそこにはこの次元の違いを認識できずに文句を言っているということなんです。本来比べるもないその次元の差があるにもかかわらず、神は預言者を通して自分たちの原点である作り主なる神に立ち返れと言うんです。凄まじい苦悩と悩みを受けている人たちに向かって、なんでこんなことを神はしてくるんだと文句を言ってくる人たちに向かって、その作った神は神に帰れと言ってると言うんです。めちゃくちゃな話ではないでしょうか。怒り出す人が出てもしょうがないと思うぐらいです。しかし作られたこの陶器が陶工の憐れみにより頼んで助けや救いを得るようにと、そのチャンスがあるんだと預言者は言うんです。 そこでのポイントは、全能の神、作り主の神が遥か高き天におられていながら、この地上でうごめく人間への深い憐れみをもって問いかけ、語りかけ、そして助けを与えるということです。その中でのキーワードは憐れみなのです。その憐れみの極みに何があるか、少しもう時間がありませんので、それこそ飛躍してしまうようでありますが、その神の憐れみの極みにあるのがイエス・キリストのこの十字架であります。全能の神の御子がその全能の力を持って、ほふり場に惹かれる屠殺場、今ワープロで屠殺場って変換しようとしても出てこなかったですね。屠殺って言葉はどうも使えないようにしているような感じでありますが、屠殺場ですよ。ほふり場に惹かれる羊のごとく、神の御子は沈黙して何も語らず、十字架を追い、その苦しみを追い、死んでいった。そして不条理の極みである死を引き受け、黄泉にまで下り、三日目によみがえられた。復活された。その復活こそが死への勝利であった。その復活こそが合理的な、説明の効かない不条理の極みである死への答えであった。死が滅ぼされ、死に至る苦悩から救われる奇跡、それが復活であります。その事実を神は歴史上に与え、その証言としての言葉を聖書として残し、その言葉が過去の言葉ではなく、現在の言葉として告げられるべく聖霊をお使わしくださった。だから私たちはこの復活を原点に、御言葉に、聞き、奇跡を信ずるという新たな次元が主イエスによって開かれていることを知るのです。そこには悔い改めが伴います。イスラエルの始祖、信仰の父と言われるアブラハムとその妻サラ。彼らは年老いるまで子供を授かることがなく、もう諦めていたんです。しかしそんなアブラハムとサラに神は子を与えると約束していた。一向にその約束が果たされることなく、もうダメだと思っていた矢先に、一年後にこの約束は実行されると御使いが来て告げるではありませんか。その時彼らは笑ったんです。今日のところでは妻サラが天幕の陰でクスクスと笑った。まあクスクスとは書いてませんけど、笑ったってある。実はその前の17章の17節、覚えやすいんです。ゾロ目なんです。17、17。創世記17の17でアブラハムも実は笑ってんです。そんなバカなことありっこないって、アブラハムも笑った。アブラハムも妻のサラも、自分たちの情報、分析、戦略、決断ではありえないことだった。だから笑ったんです。自分たちを作った神が全能であることを想定外にした。それは裏返して言うならば、自分が一体何者であるかを見失っているということであります。神を見失って、自分を見失っている。で、笑ってんです。クククッ、クスクスクス。神からの背き去った罪の中にあること、その深い罪のが笑いとなって現れてしまったアブラハムとサラ。しかしそんな彼らを、全能の作り主なる主は憐れまれた。憐れまれた。そして約束通り男の子を与えられた。 皮肉のようだが、その子の名をイサクとつけよという、イサク、笑うという意味。不信仰の笑いがただただ神の憐れみによって喜びと感謝の笑いと変えられた。幼子が育っていくときに、きっと笑いがその子から広がっていく。みんな笑顔になっていく。それは神の憐れみによる恵みの輪が広がるようなもの。私たちは復活の勝利の知らせをこの朝も聞きながら、神を笑う歩みをしてきた。秘められた思いの中でクスクスと神を笑っていた自分を深く恥じ、悔い、全能の神を、作り主なる神を笑った己を深く恥じて、悔い改めて信じますと委ねていきたい。この父親のように言おうではないか。信じます。信仰のない私をお助けください。